仮想通貨情報局へようこそ。早速本日の深掘りセッションをスタートしていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
今回私たちが解剖していくテーマなんですが、たった30日間でなんと 83% という驚異的な価格急騰を見せた暗号資産についてです。
D クレード、ティッカーシンボルで言うと DCR ですね。
そうです。この D クレードの裏側で一体何が起きているのかというのを深掘りしていきます。ベースとなる情報源は暗号資産の最新動向を専門的に分析している仮想通貨情報局クリプトライフの編集長直屋氏が2026年2月27日に公開した詳細なレポートになります。
この急騰の特異性を理解するにはですね、まず市場全体のコンテクストと比較してみる必要があるんですよ。
と言いますと？
同じ30日間のタイムラインで見たとき、ビットコインの上昇率って 12% だったんですよね。で、イーサリアムは 18% にとどまっていました。
メガキャップの銘柄は比較的穏やかな推移だったわけですよね。
そうなんです。そうした中で時価総額ランキング91位の D クレードがなぜここまで突出したパフォーマンスを叩き出したのか、これが単なる投機的なパンプなのか、それとも何か根本的な構造変化が起きているのか、
はい、
その表面的な価格の裏にある供給構造とガバナンスの真実を解き明かすのが今回の我々のミッションですね。
いやー、本当に情報過多なこの市場で、単に急騰したっていうヘッドラインだけを追っていても本質は見えてきませんからね。
おっしゃる通りです。
価格を底辺から支えているメカニズムを理解することが、今これを聞いているリスナーの皆さんが市場のノイズからシグナルを見分けるための強力な武器になるはずです。
ぜひ知っておいていただきたい内容です。
では早速具体的なデータから切り込んでいきましょうか。2026年2月現在、 D クレードの価格は 35.25 ドル、日本円で約5290円です。
はい。
24時間で 16.6% 上昇していて、時価総額は6億1000万ドル、約920億円を突破しました。
まあ、時価総額の伸びもさることながら、市場の構造を見る上で極めて重要なのはその取引高の質なんですよ。
質ですか？
はい。現在1日あたりの取引高が1720万ドル、約 25.8 億円に達していまして、これ過去30日間の平均から約 340% もの増加を記録しているんです。
3倍以上の盛り上がりですね。
そしてここからが核心なんですが、この取引高の実に 67% がですね、
スポット市場、つまり現物市場に由来しているんですよね。
そうなんです。そこが非常に重要でして、
暗号資産市場、特に中規模以下のアルトコインの急騰って、大半が先物などのデリバティブ市場における過度なレバレッジとかショートスクイーズで主導されるのが常じゃないですか。
よくあるパターンですよね。
その中で現物比率が 67% を占めているというのは明らかに異質ですよね。
全くその通りです。デリバティブ主導の価格上昇は、立て手が生産されれば一瞬で崩壊する、いわば砂状の楼閣になりがちです。
はい。
しかし現物市場がこれほどの割合で買われているということは、短期的な価格のさや抜きではなくて、実際にウォレットにトークンを引き出して保有しようとする実需がある。
なるほど。
あるいは強固なアキュミレーション、つまり蓄積フェーズに入っている可能性を強く示唆しているわけです。
じゃあなぜ今彼らは現物を買っているのかという疑問が湧きますよね。そこを紐解くには、 D クレットというプロジェクトの成り立ちまで少し遡る必要がありますね。
そうですね。2016年頃の話になります。
当時ビットコインのコミュニティ内でブロックサイズをめぐる激しい対立、いわゆるブロックサイズ戦争が起きていましたよね。
コミュニティが真っ二つに割れてしまいました。
方針決定のメカニズムが存在しないことの脆弱性が露呈した時期です。D クレードはまさにこのガバナンスの不在という致命的な課題を解決するために、ビットコインの開発者の一部がスピンアウトする形で立ち上げたプロジェクトなんですよね。
はい。彼らは単なる決済ネットワークを作ろうとしたのではなくって、意思決定の仕組みそのものをブロックチェーンの根底にハードコードしようとしたわけです。
プログラムとして組み込もうとしたと。
開発者やマイナーといった一部の権力者がプロトコルの未来を独断で決めるのではなく、ネットワークの参加者全員が方向性を合意できるシステムですね。
それが現在の異常な価格緩和度を生み出しているハイブリッド合意形成の基盤になっているんですね。
そういうことです。
ここでディクレードのアーキテクチャの話に入っていきますが、彼らは POW と POS のハイブリッドを採用しています。
はい、両方の仕組みを併せ持っていますね。
ただこれってよくあるトランザクション処理を分担するといった表面的なものではなくて、マイナーがブロックを生成して、ステーカーがそれを承認、 あるいは拒否する権限を持つという仕組みですよね。
そうです。一種の拒否権を持たせた二院制のようなシステムと言えます。
この設計に対しては、かつて両方のコンセンサスアルゴリズムを混ぜるのはリソースの無駄であり中途半端だという批判もありましたよね。
ええ、ありましたね。ただそれはガバナンスの観点を完全に欠いた誤解なんですよ。
と言いますと？
マイナーによるハッシュレートの独占や悪意あるフォークを防ぐための極めて巧妙な相互監視システムとして機能しているんです。
なるほど。お互いをチェックし合っているわけですね。
そうです。トークン保有者はプロトコルの変更や開発資金の使途に対して直接的に投票で意思決定を下すことができるからです。
そしてその投票権を得るための仕組みこそが今回の 83% 急騰の最大の原動力、つまりサプライスクイーズを引き起こしているわけですね。
まさにそこがポイントです。
ネットワークのガバナンスに参加するにはチケットを購入してステーキングする必要がありますが、現在の平均チケット価格は 182DCR、日本円にして約96万円相当です。
なかなかの金額ですよね。
はい。これに対する年間報酬率が 6.8% に設定されています。
ここで流通量のデータを見てみましょうか。現在デクレドの流通供給量は約1729万 DCR なんですが、
はい、
驚くべきことにその 59.2%、 つまり約1020万 DCR がこのガバナンス参加のためにロックされているんです。
59% もですか？ということは、市場で実際に流動性を持って売買できるトークンはわずか700万 DCR 程度しか残っていないということですね。
そういうことになります。ネットワークのセキュリティと意思決定に参加するために投資家が自発的に市場から供給を吸い上げている状態なんですよ。
なるほど。
約6割のトークンが市場から隔離されているこの状況は極端な供給の構造的制約を生み出しています。
はいはい。
わずかな新規の買い需要が入るだけでも売り映えが薄いために価格が上方向へ跳ね上がりやすい土壌が完成しているんです。
確かに。それだけ市場に出回っていなければ価格は飛びやすいですよね。
さらにトケノミクスの観点から補足すると、最大供給量2100万 DCR に対してすでに 82.4% が発行済みです。
かなり発行が進んでいますね。
ええ、なので年間のインフレ率はわずか 1.3% にまで低下しています。新規発行による売り圧力が極めて低いこともこのサプライスクイーズを加速させている要因ですね。
つまり供給が枯渇しているところに火事が落ちれば爆発するのは当然の理屈ですね。
はい。
ではその需要に火をつけた起爆剤は何だったのか。レポントでは3つのアップグレードと背後に動く機関投資家の存在が指摘されていますよね。
そうですね。まずは2026年1月に実装された DCRDEX のプライバシーアップグレードについてです。
DCRDEX は中央管理者を介さない分散型取引所、いわゆる DEX ですよね。
はい。今回のアップグレードによってアトミックスワップ技術に強力なプライバシー機能が追加されました。
アトミックスワップというのは異なるブロックチェーン間で直接トークンを交換する技術ですね。
ええ。これによりユーザーはビットコインとデクレドの間などで第三者を一切信用することなく、かつ取引履歴をトラッキングされずに直接トークンを交換できるようになったんです。
確かにトラストレスなプライバシー保護インフラとしては非常に優秀だと思うんですが、
はい。
数字を見ると DCRDEX の取引高はアップグレード後に 180% 増加したといえ、1日あたり230万ドル、約 3.5 億円の処理量ですよね。
そうですね。規模としてはまだ小さいです。
ユニスワップのような巨大デックスと比較すると全体の規模感としてはまだ誤差の範囲とも言えるんじゃないでしょうか。これが本当に相場を 83% も押し上げるほどのダイレクトな要因になるんですか？
鋭い指摘ですね。純粋な取引ボリュームという観点だけで見ればこの230万ドルという数字が直接的に時価総額を何億ドルも押し上げたとは考えにくいです。
ですよね。
しかし市場が評価しているのは取引高そのものではなくて、検閲体制を持つプライバシーインフラが実動し始めたというファンダメンタルズの進展なんです。
なるほど。実績としての評価ですね。
ええ。そしてそれが次の大きな動きである機関投資家へのアプローチと連動している点が重要なんですよ。
それが2026年第一四半期のガバナンス投票で承認された案件ですね。
はい。機関投資家向けのカストディ、つまり高度なセキュリティを備えた資産保管サービスであるファイアーブロックスとコッパーとの統合に向けて、
ええ、120万ドル、約 1.8 億円の開発資金を配分することがコミュニティの投票で決定されたという動きですね。
暗号資産市場の過去のサイクルを分析すると、ある明確なパターンが浮かび上がってくるんです。
ほう、どんなパターンですか？
ップティアの機関向けカストディインフラとの統合が完了すると、ファミリーオフィスやヘッジファンドといった大口の資金がコンプライアンス上のハードルをクリアして参入できるようになりますよね。
はい、大手が安心して買える環境が整うわけですからね。
歴史的に見て、この統合完了から3ヶ月から6ヶ月後に機関資金の本格的な流入が始まる傾向が強いんですよ。
ああ、なるほど。
市場は今その3ヶ月から6ヶ月後の未来の流動性を先回りして織り込みにいっている状態だと言えます。
スマートマネーはインフラが整う前にポジションを構築し始めるということですね。
その通りです。
ではテクニカル分析の観点からは、チャートにどのようなサインが現れているのか見てみましょうか。
はい、非常に象徴的な動きがありましたね。
ええ、2025年11月以降、実に5回も上値を抑え込まれてきた32ドルから34ドルのレジスタンスゾーンを30日平均の 4.2 倍という巨大な出来高も伴って明確に上方ブレイクしました。
チャートの構造としては非常に強力なブレイクアウトです。2021年の史上最高値からの下落幅に対するフィボナッチリトレースメントを引くとですね、
高値と安値の間の反発水準を見る分析手法ですね。
はい、現在価格はちょうど 0.382 の反発水準に到達しています。ここからさらにモメンタムを維持できた場合、次のメジャーな抵抗体となるのは 0.5 水準と、長期的なトレンドの境目である200週移動平均線が重なる42ドルから45ドルのゾーンになります。
過去の厚い壁を大騒ぎで突破したわけですから、テクニカルには非常に強いブルシグナル、強気シグナルですよね。
そうですね。
ただし、アルトコインの独自要因だけで上がり続けるほど甘い市場ではありませんよね。
おっしゃる通りです。この強気シナリオが成立するための大前提として、ビットコインが9万5000ドルのサポートを維持することが必須条件になります。
ビットコインの動向次第ということですね。
ええ、もしマクロ環境の悪化などでビットコインが崩れれば、アルトコインであるディクリードはより大きなボラテリティにさらされます。その場合、ブレイクしたばかりの30ドルをあっさり割り込んで24ドルから26ドルのサポートラインまで一気に叩き落とされるシナリオもリスクとして計算に入れておくべきですね。
なるほど、冷静な目線が必要ですね。そんな短期的な値動きが激しくなる中で、長期保有者、いわゆるホドラーたちはどう動いているのか、ここにも興味深いデータがあります。
どんなデータですか？
時価総額が24時間で9100万ドルも跳ね上がり、利確の絶好のチャンスだったにもかかわらずですよ。
はい。
1年以上トークンを動かしていないアドレスの残高は、今月に入ってさらに 4.2% 増加しているんです。
おお、増えているんですね。
つまり、昔から保有している層は売るどころか、さらに買い増してロックしているということです。
ネットワークのコアなコミュニティが、将来的な機関資金の流入やガバナンスの価値に対して極めて高い確信を持っている証拠ですね。
そういうことですよね。
ただ、ここで客観的なデータ分析者として、過熱するセンチメントに対して2つの冷水を浴びせておく必要があります。
耳が痛いかもしれませんが、大事なことですね。
まず、30日で 83% 上昇したという事実についてです。暗号資産の過去の統計データを見ると、月間で 70% 以上上昇した後の次の月は、利益確定の波に押されて平均マイナス 18% の下落を記録しているという強烈なアノマリーがあります。
直近の急騰だけを見て飛び乗るのは、統計的に見れば最もリスクの高いタイミングになりうるということですね。
はい。そしてもう一つの懸念点は、完全希薄化後時価総額、いわゆる FDV に関する誤解です。
発行上限まで全てトークンが市場に出回ったと仮定した時の時価総額ですね。
ええ、デクレードはすでに最大供給量の 82% 以上が発行されているため、現在の時価総額と FDV の数値がほぼ同じなんです。
それは希薄化リスクが低いということで良いことじゃないんですか？
希薄化リスクが低いという点では間違いなくポジティブです。しかし逆に言えば、将来的な未発行トークンを加味した上での割安感を演出する要素がないため、ここからさらに新規の投資家を割安だからという理由で引きつける動機づけにはなりにくいという側面も持っているんですよ。
なるほど、一長一短というわけですね。
はい。
リスク評価の話が出たところで、ここからは日本のリスナーの皆さんが直面するより現実的でシビアな問題に踏み込んでいきましょうか。
そうですね、重要なパートです。ここまでファンダメンタルズの強さを語ってきましたが、実際に投資行動を犯すと考えた場合、最大の罠となるのが流動性の薄さですよね。
これこそ時価総額91位のプロジェクトが抱える宿命とも言える問題です。
はい。
例えば、機関投資家や大口の個人が50万ドル、
約7500万円分の売り注文を市場に投げたとしますよね。
ええ、
ビットコインであれば市場の流動性が深いため、価格が滑るスリッピジは 0.15% 程度で吸収されます。しかし、デクレードの現在の板の薄さでは、同じ50万ドルの売りで約 2.8% もののスリッピジが発生してしまうんです。
つまり、チャート上で利益が出ているように見えても、実際に大きなロットを利確しようとした瞬間に自分で価格を押し下げてしまい、想定していたリターンが目減りしてしまうわけですね。
その通りです。それに加えて、先ほど触れたファイアーブロックスやコッパーといった機関向けカストディの件も、現時点では開発資金の配分が承認されたというフェーズに過ぎないんです。
まだ実装が完了したわけではないと。
ええ、
実際にシステム統合が完了し、歴史のセオリー通りに資金が本当に流入してくるという確証はどこにもないのです。期待先行で買われている部分が大きいことは否めませんね。
そして何より、日本の暗号資産規制という現実的な壁があります。現在、国内の登録取引所ではDCREDの取り扱いはありません。
そうですね。
したがって投資するには海外の未登録取引所や DEX を利用することになりますが、これは日本の金融庁が定める投資者保護制度の対象外となります。取引所のハッキングや出金停止などのトラブルが起きても、すべて自己責任の世界です。
さらに税制面も無視できませんね。
ええ、海外取引所や DEX の取引であっても暗号資産による利益は日本の税制上雑所得として総合課税の対象となり、利益額によっては住民税と合わせて最大で 55% の税金が課されます。
かなり大きな負担ですね。
83% の急騰に乗れたとしても、出口戦略での 2.8% のスリッページ、未登録業者を使うカウンターパーティーリスク、そして最大 55% の税負担、
はい、
これらをすべて差し引いた上で、それでも手元に残るリスクリワードが見合っているのか、単なるチャートの形だけでなく税引き後の実質リターンで冷静に算盤をはずく必要がありますね。
本当にそうですね。全ての投資判断はプロトコルの技術的な優位性と実行に伴う摩擦コストを天秤にかける作業に他なりません。
はい、
技術がどれほど優れていても流動性と税制の摩擦がリターンを食い潰すのであれば、それは最適なポートフォリオとは言えないかもしれませんから。
さて、そろそろ今回の深掘りセッションを総括する時間ですね。DCREDがこの1ヶ月で見せた 83% の急騰、それが決して中身のないミームコインのパンプではありませんでした。
ええ、背景にはしっかりとした理由がありましたね。
流通供給量の約 60% がステーキングによってロックされるという強烈な供給制約、 DCRDX によるプライバシー機能の強化、そして機関投資家向けカストディインフラの承認というファンダメンタルズの進展が見事にテクニカルなブレイクアウトと重なり合った結果でした。
一方で、月間 70% 超の上昇後に見られる反落の歴史的データや、50万ドル規模の注文で 2.8% も滑る流動性の欠如、
ええ、
そして何より2021年につけた史上最高値の 247.35 ドルからは、いまだに 85.7% も下落した位置を張っているという客観的な現在地を忘れてはなりません。
供給が極端に絞られた環境下でのインフラ整備、火薬庫に火を近づけているような非常にスリリングな状況であることは間違いありませんね。
その火薬庫という表現はまさに的をしていますね。そこで最後に、今これを聞いている皆さんに一つ、少し先の世界を想像する視点を提示したいと思います。
どんな視点でしょうか？
もし本当に3ヶ月から6ヶ月後、ファイアーブロックスの統合が完了し、機関投資家の巨大な資本がこのDCREDのネットワークに流入し始めた場合、一体何が起きるでしょうか？
うん、
思い出してください。すでに流通量の 60% は、ネットワークのガバナンスとセキュリティを守るために、確信を持った個人投資家たちによって強固にロックされています。
はい、市場にはほとんど出回っていません。
この閉鎖的で流動性の枯渇したネットワークに、機関資金が限られた残りのトークンを力任せに奪い合いに来たとき、ガバナンスを守るための仕組みが引き起こす究極のサプライスクイーズは、価格を成層圏まで吹き飛ばすのか、
あるいは
それともスリッページが極限に達し取引そのものが成立しなくなるという形でシステムを機能不全に陥らせてしまうのか、このガバナンス至上主義のモデルが行き着く先を、あなたならどう読み解きますか？
システムの防衛本能そのものが劇薬となって市場を飲み込むかもしれない。非常に考えさせられる、そして背筋の凍るようなシナリオですね。答えが出るのは機関資金が実際に動き出す数ヶ月後かもしれません。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。それでは本日のセッションはここまでです。次回もまた情報の深海でお会いしましょう。